こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、株式会社トナリスク代表の松尾大志です。
松尾さんは近隣トラブルを解決するトナリスクという会社を経営していますが、最近増えている近隣トラブルはどんなものがありますか？
そうですね、弊社に最近よく寄せられるのは、やはり室内にいらっしゃる方がコロナの影響で増えましたので、やはり日中でのリモートワークでの、騒音トラブルだったり、あとオンラインゲームが最近非常にやってる方が多いんですけれども、そういったオンラインゲームで、ヘッドホンとかしながらですね、いろいろとこう規制を発しながらとか、友達とこう喋りながらネットでゲームができるんですけれども、そういったもののクレームっていうのは非常に多くなってきたかなっていう印象はあります。
そういった場合どうやって解決するんですか？
やはりこの場合やっぱ直接ご本人様からの依頼で、その対象の方に直接伺ったりとか、結構こう警察呼んだりとかしてしまうと煽る形になってしまうので、やはり我々が介入をして、管理会社さんをですね、どのように使っていくかっていうところが非常に大事になるので、管理会社さんと連絡やり取りをして、徐々にですね、指摘をしていくっていうところが、我々がやらせていただいているような形でございます。
なるほどですね、参考にします。今月は今 YouTube で人気の医師細井龍さんをお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは美容外科アマソラクリニック院長、そして医学部受験塾メディケイト塾長のドラゴン細井こと細井龍さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塾長と美容外科やってます、ドラゴン細井です。よろしくお願いします。
お願いします。細井さんは YouTube の人気コンテンツ令和の虎にも出演されているんですよね。私もご一緒させていただいておりますが、反響の方はいかがでしょうか？
そうですね、やっぱり令和の虎自体がかなり、知名度が上がって登録者数も増えてますので、本当にそれに準じて僕の知名度も上がってですね、本当にその渋谷でクリニックやってるんですけど、歩いてると本当話しかけられちゃうんで、もう不審者スタイルで歩くしかないですね。
本当ですか？はい、
小林先生、令和の虎の中でもう一番目立ってると言っても過言ではないぐらい、やっぱり切り抜きがすごい、
そう
細井先生の切り抜きしか見ないんじゃないかってぐらい回ってくるね。
すごいですよね。
だから細井先生がなんかこう令和の虎の中で、プレゼンテーションを志願者の人がやるという形だと思うんですけれども、細井先生の投資基準とかどういったところで判断しているのかなっていうのはすごい気になりますね。
そうですね、僕結構他の虎の方々と異なる視点で見てる部分があると思うんですけど、結構採点制でやってるんですね。100点なのか、100点満点で採点して、それを彼らが希望金額、例えば200万円だったらばその割合で、例えば10点だったら20万とか、50点だったら100万みたいな感じで出してるんで、つまり結構出すことが多いんですよね。なんで結構その出してる人ランキングみたいのが結構 TikTok とかで回ってるんですけど、出してる回数でいうと僕すごい多くなっちゃうんですね。つまりこう0点じゃない限りは、結構その要は伸びしろも採点してあげようかなと思って、それを金額に置き換えてるような感じですかね。
すごいですね。今日はですね、医師としてまた経営者としていくつもの顔を持つ細井さんのその素顔に迫りたいと思います。私は探偵者ですので、今回も軽く細井さんのプロフィールを調査してまいりました。細井さんは高校時代成績はビリの方だったということなんですが、それは本当でしょうか？
いや、もう余裕でビリの方でしたね。はい、やっぱり勉強はやっぱり結局やらなきゃできないんで、僕塾長としてもね、やっぱ言ってますけど、どんなに頭が切れてもやっぱり知識がなければね、応用ができませんから、やってなきゃできない。だから頭が悪いというか、単純に時間を割いていなかったからビリっていう感じなんですかね。
なるほどですね。じゃあちゃんと勉強すればもう千葉大まで行けるっていうことですよね。
千葉大をね、なんかこうすごいとか言っちゃうと、やっぱり僕よりもね上の人たくさんいるんで、なかなかねこう言いづらい部分はあるんですけど、世間的には偏差値70ぐらいあって、なレベルだとは思うんですが、そこぐらいまでだったら誰でも行けるんじゃないかなとは思いますけど。
誰でも行けるんですか？
誰でも行けます。はい、やっぱやり方ですよね。あとはもちろんその誰でもっていうのは語弊があって、やっぱりその親御さんと子供の結局協力なんですよね。みんなやっぱりその子供が頑張るものだって思ってると思うんですけど、結局この学歴っていうのはこう親子の共同作品なので、 いやもう芸術作品なんですね。だから親子で頑張んなきゃいけないし、言うなれば僕らが意思決定できない年齢の時からもう受験は始まっちゃってるので、つまるところ2歳3歳4歳って親が決めるわけじゃないですか、はい、行動の 99%、はい、なので親がまあちゃんとそこで参画してあげない限り、はい、お子様の学歴っていうのは作れませんよっていうのを YouTube でよく言ってますね。
なるほどですね。でも高校ビリだったっていうのはそこら辺のどういうことなんですか？
そうですね、つまり高校でビリでも、はい、そこから挽回する下地をもう中学入学する前までに作ってもらってたっていうことなんですね。だから僕はすごいその学歴すごいですねとか、例えば高2から勉強して千葉へ受かってすごいですねって言われても、はい、僕は自分がすごいと思ったことはないんですね、はい、その下地を準備できた親がすごいっていう風な観点になるので、
なるほど。
そう、要はそこでちゃんとしゃがんだ状態でもジャンプ力をつけられるような脚力を要は幼少期にちゃんと培ってくれた親に感謝しようねみんなっていう話なんですね、うん、
なるほどですね、はい、勉強になります、ありがとうございます。あの医師の人材紹介会社も経営されているんでしょうか？
あ、そうですね、規模はちっちゃいんですけども、医者をですね集めて、まあ、パーティーをずっとやってたんですね。まあ今もやってるんですけども、もうそうですね、正味10年ぐらいやってるのかな、医者になってからすぐやってたんですけど、やっぱりそのお医者さんって、まあ、当たり前ですけど、まあ、可愛い女の子集めればすごい、まあ、華やかなパーティーができるんですけども、まあ、そういうものをリスト化してですね、はい、まあ、やっぱりその何か、じゃあお医者さん仲いい友達ができました、じゃあなんかこうね企業さんからね案件が来たら、まあ、そういうのを振るっていう形で、あの人材紹介だったりとか、まあ、あとはその例えばちょっと顔出ししてるドクターには案件ですね、あのこういった例えば化粧品とかの、まあ、よくこう美容皮膚科医のコメントみたいなのが出てくると思うんですけども、はい、ああいうとこの枠をあてがってあげたりとか、まあ、ああいうのがまあ月こう言っていいのか分かんないですけど年間20万とか30万とかで、まあ、企業さんから案件が来るわけですね。で、まあ、細井先生知り合い多いよねみたいな感じでそういうの話もらえるので、まあ、そういうところを、まあ、そのドクターでこういうのやりたい人いませんかっていうふうに、まあ、公式 LINE、まあ、そういうの登録していただいてるドクターに流すみたいなことをやってますね、
はい、すごいですね。
で僕それだけなんかこう多忙に細井先生いろいろやられているイメージあるんですけれども、うん、はい、なんかその医師っていう側面ともうビジネスマンとしての側面でどういうような形の割合だったりとか切り替えているのかなっていうのが多忙でイメージが全くわからないんですけれども、
う
ん、
まあそうですね、まあよくその世の中にはこうシリアルアントレプレナーみたいな感じで、うん、まあバイアウトしてまた次のビジネスを始めるみたいな形の方々がいっぱいいると思うんですけど、うん、まあ僕バイアウトしてないだけで、まあその要は事業を育てたら、まあ、更新に任せて、まあ、売らずにそのまま持ってるだけなので、要するに僕は次の事業に行ってるわけですね。だから例えば 3個4個の事業を全部代取りで頑張るっていうのは結構難しいと思うので、例えば塾の事業なんていうのは僕最初いや 3、4年ぐらいですかねコミットフルでしてたんですけども、はい、まあ、僕美容クリニック開業してってなったら、はい、なかなかこっちに避けなくなるので、はい、まあ、その 3、4 年でもう仕組みと要は更新を、はい、まあ、バチバチに育てておいたので、今要は僕はミーティングに行くだけで、まあ、かなりこの塾っていうのはかなりハイクオリティに回るような仕掛けになってるわけですね。だからまあそこで売る人もいるとは思うんですけども、僕は売らずにずっと自分で育てて持っているような形なので、だから僕がなんか3人に分身してるわけではなくてですね、今コミットしてるのはどちらかというと美容クリニックの事業に、まあ時間のまあ大体8割ぐらいを割いているような印象があります、
はい、本当すごいです。最近コロナなんかもあって大変な状況にある医師の労働環境を細井さんが改善しようとしていると聞いたんですが、どんなことを改善されていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まあ、そのコロナ禍で改善というよりはやっぱりその仕事がコロナで亡くなった先生たちがいたんですね。どういうことかというと、そのアルバイトに行って出たんですねみんな、
はい、
あの地方のアルバイトによく行くことがあって、はい、例えば東京でお住まいで東京の病院で働いてる先生が週末は、はい、例えば茨城県とか、まあ、静岡県とかそういうところに週末 2,3 泊で、まあ、バイトに行くんですよ。で、まあ、3泊ぐらいしたら、まあ、3,40万ぐらいバイト、はい、今いいしのぎなんですね、
はい、
でそんなに忙しくないしみたいな形で、はい、まあ、仕事もしながらっていうバイトがたくさんあるんですけど、はい、そういうのに、まあ、行けなくなったんですよね、はい、コロナの影響で、要は長距離移動ができないというか、はい、病院間での、まあ、医師の移動ができないみたいなのがあって、まあ、そういうので要は近場で、うん、例えばその訪問診療だったりとかそういったものに、まあ、ドクターを派遣して仕事をなくさないようにしようみたいな試みで、うん、まあ、やってたことがありましたね。今はちょっともう減ってきましたけども、うん、そこの間に挟まったような形でしたかね、は
い、なるほどですね、はい、素晴らしいですね。
すごい。
医師あるいは起業家を目指す若者と接する機会が多いと思いますが、そうした若者の最近の傾向はどのようなものでしょうか？
そうですね、やっぱり最近の若者はあの SNS の運用に長けているっていう印象がやっぱありますね。その起点を SNS にすることでやっぱりフォロワーだったりとかって結局自分の努力で、まあ、お金をかけずともゲットできるものですよね、うん、それってやっぱり僕らみたいな昭和生まれの経営者からすると、まあ、僕らにない感覚だったりとか、はい、ないセンスを持ち合わせているので、うん、当たり前ですけどフォロワーが多いだけで、まあ、僕らからするとすごい若者に見えるわけですね、うん、何もしてなくてもですよね、うん、だからそういうところを起点にしてビジネスを発展させていくっていう方々がすごい増えたなっていうふうな印象があります。
なるほど。こう幅広く活躍する中で細井さんがこれだけは成し遂げたいという目標ありますか？
あ、そうですね、これよく言われるんですけどね、僕目標ないですね。はい、目標掲げないことが目標ですね。
おー、かっこいい、
はい、うん、やっぱり目標って掲げてしまうと、はい、自分の行動にこう、まあ、余計なこうストレスがかかっちゃうというか、うん、まあ、例えばクリニックであれば何店舗来年までに出すってやると、はい、まあ、無理がたたるんですよね、
うん、
はい、だからそうするとむちゃくちゃなやっぱ求人になったりとか一個一個のクオリティにこだわれなくなるので、うん、まあ、別にお金に、ね、その生活で困るってことは多分今後ないと思うので、
はい、
普通にやっぱりその自分がやりたいクオリティのものを一個ずつ作っていった方が、はい、やっぱ最終的にストレスにならないんじゃないかなと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、
それ結構意外な視点というか、
うん、
そうですね、やっぱりその
目標掲げがちですもんね、
日本一を取りたいんじゃないですかとか、うん、まあ、例えばシェアで、まあ、そのクリニック数1番とか、まあ、塾の数も1番取りたいんじゃないですかっていうことよく言われるんですけど、はい、そういうのは全くなくて、はい、むしろそれって絶対不自然な動きしたよねっていうふうに感じますね、
はい、うーん、なるほど、ありがとうございます。さてここで細井さんからお知らせです。
はい、実はですね、僕ゴルフが趣味でして、はい、はい、田町にですね、はい、多摩空ゴルフというインドゴルフ場をなんと9000万近くかけて作っちゃった
んです、そうなんですか、
すごい、
はい、しかもこれは令和の虎の志願者である伊勢崎さんっていう方の、
はい、
まあ、それがきっかけでできたゴルフ場なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、条件付きオールという形になって、はい、社内ベンチャーという形で、ゴルフ場ができました。はい、ぜひゴルフね、は
い、
される方たくさんおられると思いますけども、
はい
はい、かなりね綺麗なあの施設ができますので、
はい、
あの多摩空ゴルフぜひね、はい、YouTube だったりとか Instagram 検索していただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日のゲストはドロゴン細井こと医師の細井龍さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上